Subscribe и привет! Come on!
はい、
はい、
はい、ということで、始まりました。
始まりましたね、
バブルポリゴンタのドライビングプレジャー第4回目ですね。
第4回目、
はい、バブルビーです、
ポリゴンタです。
はい、今日もですね、
はい、
首都高の芝浦 P で
我がサテライトスタジオに
サテライトスタジオにやってきておりますけども、はい、今は夜中の2時、
2時半、
2時、あ、もう3時前だ。
まさにミッドナイトですね。
ミッドナイトですね。何をやってるんでしょうか。
3時前にしてこうゲストが、
はい、ゲストが来ました。来てくれた。
さっき来たばっかりですからね。
気が狂ってる年がいるような。
何なんだこいつらはって感じですけど、
ゲストが来て、でもコンビニは24時間やってますからね。
空いてますよ。
そこでおやつをポリポリ
食いながら、
食いやらしい、
紅茶を飲みながらね、優雅
にね、やってますけども、皆さん聞いてくれてますかね、このポッドキャスト。
多分もう視聴者うなぎ登りですよ。
ね、感想とか聞きたいんですよ。なんで、あの、このハッシュタグをですね、そのまま感想にひっつけてやってくれると、
はい、
ハッシュタグ何ですか。
ドライビング P、
ドライビング P、うん、ドライビング P のハッシュタグをつけてですね、うん、あの、つまんなかったとか、うん、
やめろとか、
車嫌いだとか、うん、バイクはねえなとか、そういうことを言ってくれると、
言ってくれるとね、こう、バブル P さんが常にこう、うん、検索して、
エゴサーチで、
エゴサーチやってくれるんで、
やるんで、はい、いいんじゃないか、いいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、
はい、
本日のゲスト、
うん、
この夜中3時、
夜中の3時に来てくれたこのゲスト、
すっとんきなゲスト来てます。
はい、
ね、カラテクノっていうのもね、はい、ありましたけども、
そうですね、やってましたね、
やってたんですよ、うん、ね。今や車好きのおじさんにおじさんとして
カラテクノから車好きのおじさんに転身、華麗なる転身を
そして活動を続けている。
そうそうそう、
マッツンさん、
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 はい、どうも、初めまして、マッツンです。
初めまして、マッツンさん。
はい、いやー、もうこの時間になってしまったのはもう誰のせいか、僕のせいでして。
なるほど。
こんな、もうミッドナイト3時にですね、
はい、
駆けつけて皆さんを待たせてしまったのは僕のせいなんですけど、
それまで何があ
ったの。
何があった
ちょっとしたトラブルがありまして。
仕事で、
そうなんですよ。あ、まあちょっと下段かましたり冗談かましたり。
トラブル起こされて、怒った方
なの。怒った方、
いや、起こしちゃった方。
起こしちゃったけど逆切れで、
起こしちゃったんですけど、
ボコボコにして
黙って
た。
いや、どうもすいませんでした、ボーンみたいな。
やっぱ空手くの、
やっぱ空手くの
怖いですよ、
怖い。
オスの精神です。オスの精神です。そういうことですよね。
まさにそう。
もう恐ろしい。もうね。
すごい、もうスティールアライブだ。
スティールアライブ。イズデッド。
イズデッド。
手っ取り早く片付けて、まあこの時間になっちゃったんですけど
ね。
一人ずつ片付けてたらこんな時間ないから
一人ずつ片付けて、
はい、今日はあの番組最後までトラブルの話でして
終わる。
なぜ
車の話もしない、
再発しないためにどうしないか
コンプライアンスがどうのこうのとかね。
コンプライアンスの話をずっとやって終わる。
トラブルゼロのノウハウについて、
ノウハウについ
てね、そういう話をね。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。松さん、まずどんな車乗ってるんですか。
今はですね、フォルクスワーゲンのゴルフ5の GTI に乗ってるんですけども、
これまた
来ましたね。初の会社なんですけど、
やばい、車がね、そってますね。もう2周目からこう
FD
濃い車ばっかり、
FD に
アパルト500の
ダシャ、
多いですよね。
ゴルフ GTI ですよ、 GTI ですよ。だってあなた GTI。
もうこれどのくらい経つんだ。
いや、実は GTI 歴は5年なんですけど、
長
っ。もう経って5年経って
る、ね、もう5年経ってるんですよ、だけど今乗ってる GTI は実は3年目なんですよ。まあ、2年前に実は事故をもらって、は
い、起こしたんじゃない、
もらったんですよ。それはもらったん
ですよ。
それはもらったんですよ。きっちりもらって、なんかそのアクセルとブレーキを間違ったと言い張る車が横から突っ込んできて、
なんかどっかのおばちゃんみたいですね。
まあ車が大破しまして、まあ修理見積もり出したら、うん、まあ約350万、
ほぼ新車じゃないですか。
そうなんですよ。なのでまあそれ全額もらってもう一度同じ車を買ったっていう。もうちょっと乗りたいなと。
せっかくだし、
まだ2年しか乗ってないしと、はいはい、いうことで、うん、実は最初に買ったのが GTI の2006年モデルだったんですけど、うんうんうん、まあ、買い替えて2008年モデル
なんです。
新し
くなった、
新しくなったんですよ、うん、
バージョンアップですね。
はい、
Windows、まあ、Windows XP が7
になったみたいな感じで、
通期で見るとまあ5年目なんですけど、うんうん、ゴルフ歴は、
はいはいはい、
実は同じ車だと思いきやこっそり入れ替わってるんですね。
マニュア
ルチェンジ、色も一緒ですからね。
色も一緒です。
見た目も一緒で、
黒でマニュアルで、うん、全く同じやつを買ったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい。
まあ、今は少し変化を出そうと思って、ちょっと LED のテールランプくっつけたりとか、まあちょっとブーストメーター入れたりとか、まあそんなことをちょっとミクロにやってるんですけども。
あとマフラー、センター出しは、
センター出しは行きたいんですよ。行きたいんですよ。
真ん中出しね、
真ん中出しのマフラーはね。
そうなんですよ。まあ何社かから出てるんですけれども、センター出し GTI 用の、ただ GTI 用のセンター出しのマフラーをくっつけると、うん、バンパーもやっぱセンター出し専用にしないといけないんで。
へー、あ、まあそうですね。
そうなんですよ。
低すぎちゃうんですか。
そうなんですよ。
あ、
あのバンパーの下に出せないんで、バンパー一体型になっちゃうんですよ、
うん、
なのであのゴルフ GTI の1個上に R32 ってグレードがあるんですけど、うん、32のリアバンパーを移植しないと、うん、センター出しのマフラーくっつけられない
です、ね、お、じゃあバンパーつけなきゃいいんじゃないですか。
むき出し、
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 むき出しね。
事故起こしてこれからなんか廃車手続き持ってきますみたいな感じになっちゃう。
もう整備不良ですぐ捕まるみたいな。
すぐ捕まる、車検取らない、
車検取らない。
出っ張ってたらダ
メですから
ね。そうそうそうそう、
上から見た時にね、
ナンバーもあの赤い車線入れないと捕まっちゃいます。
仮なみたいな感じよね。
実はあのマフラーじゃないや、バンパーの下に出せるセンター出しが実はコックスというメーカーから出てたんですよ、うん、はい、うん、あのコックスから出てたんですけど、
う
ん、
僕ちょっとね一応仕事してます。
マジですか、うん、本当ですか。秦野のところにある。
そうそうそう、
はいはい、
板車、板車で、
板車っていうか、去年あのまあ僕が追っかけてるチームがコックスと組んでポルシェでレースに出す。
ああ、はいはいはい、
カセミクロね、ポルシェが、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
はいはいはい、
肌のにある、
あります、あります。
なんか足柄なんですよね、住所。
そうですね、
住所。すっごい山の中にあるん
です、はい、で大井松田が確か最寄りで、うん、降りて、う
ん、そんな山の中ですよ、
足柄の方に、はい、
そうなんですよ。
ファクトリーがあるんですよ。
へー、はい、
そこ行ってちょっと、コックスコンプリートカーをちょっと試乗したこともある
んですけど、うん、へー、そうなんですか、
はい、ゴルフ5の GTI の1個下に、まあ、GT というグレードがあって、もともと GT っていうのは日本のオリジナルグレードだったんですけど、
そうなんですか、
はい、本国で正式に GT というモデルを作って、それが一番最初の TSI エンジンが乗っかった 1.4 リッターとスーパーチャージャーとターボのデュアルチャージャーの、あのモデルが正式に本国で出て、うん、でそれが日本に入ってくるってなった時に、まあ、その日本オリジナルの GT があったんですけど、うん、名前が被ってしまうんですけど全然仕様が違うので、
うん、
まあ、日本の GT というモデルを廃止して本国の GT を入れて、一応日本も世界っていうか、そのワーゲンも同じモデルに統一したんですけど、うん、それをコックスがフルチューニングしてコンプリートカーを作ったんですね、
うん、
はい、それがちょっと気になってたんで、ちょっとそれどんな感じかなと思って秦野まで行って試乗をしに。
普通に試乗させてもらえるんですか。
はい、まあ、お願いすれば、うん、その時にまあ空いてれば普通に試乗させてもらえるんです
よ、うん、じゃあ今度行きましょうか。
行きましょうか。試乗して、う
ん、このコックスだったら一応まだコネクション
あるから。ああ、そうか、そのコネクション使って、はいはい、
乗せて。
これだ、これですね。
すごいっすね。
コネと金で動いてるんですよ。
金ですよ。金はないけど。
金はないけど。人物金。
人物金。
大山マスターズも言ってますからね。
コネと金だって。
コネと金だって。
言ってましたけど、
金脈だって言ってました。
金脈。
言って。
マス大山が。
こうなるよ、また。また、またファックス届くよ。
やばいっす。やばいっす。ファックス宛先はこちらまで。
またライブ中止になります
よ。またメディア8が怒られるよ。
間違えました、
はい、
人脈って言ってましたね。
人脈
だよ、
人脈、人脈だよ、
人脈だよ。
あれゴルフのことなんでしょう。
まあ、あれそれゴルフのこと
ですよ、ね、
マスコックスのこと言ってるんだと思うんですけど、
ね、なるほど。
そうなんですよ、
うん、そのゴルフ好きなんですか。
そうですね、初めて、僕にとって初めての外車だったんですけど、うん、いや乗ってみたらやっぱりすごくハマってしまって、うん、まあ、乗り潰そうと今は思ってるんですけどね。
でもそれまでの車遍歴って結構違いますよね、ゴルフと。
違います ね、はい、これは多分あのバボさんとかポリゴンタさんには言ったことないんですけど、うん、一番最初はアベニールだったんですよ。
アベニール、
アベニール、
アベニールの
普通の車じゃないですか。
そうです、そうです、うん、マニュアルを、
マニュアル、
マニュアルを、
これがもうえらい商用車仕様で、
うんうん、商用はそうでしょうね
一切余計なものをそぎ落とした本当最低限の仕様なんですよ、は
い
は
い
は
い。じゃあもうカーステなんかついてないみたいな。
カーステ一応ついてるんですけど、まあ、カーステというか
ラジオ、
AM ラジオ、
AM ラジオ
で、あのこうワンディンでセンターコンソールに入ってるんですけど、はいはい、そこで AM だけ聞けるんですよ。
FM は聞けない、
聞けないですよ。 FM は聞けないです。
コアですね、
コアな
男ですね。
びっくりすることに、うん、スピーカーがそのワンディンの中にくっついてるん
ですよ。
本体からなくてもそこからならないんですか。
でもちろん AM なので、うん、スピーカー1個でいいんですよ。
なるほど、だからね、はい、
まあ、ステレオもありましたけど、はいはい、まあそもそもステレオじゃなくてモノラルでいいだろうって、うん、フロントドアにはスピーカーが入るらしきポジションとかその位置はあるんですけど、うん、あの何も入ってない
すごいな。エアコンはついてたんです
か。エアコンはついてましたね、うん、エアコンっていうかクーラーでしたね。
クーラー、なるほど、
クーラーでした、
ね、エアコンディションなんてなかった
じゃなかったですね。
クーラー
で、うん、運転席だけパワーウィンドウ、あとは
け、
あとはくるくる回す、
ね、助手席は、
そうです、そうです、はい、リアシートに限ってはもう全席ヘッドレストなし、
商用車ですね、完全に。
うちうちし放題か。
あのハイジェットとかの後ろの K のワゴンと同じような、そうそうそう、
荷物乗せるだけみたいな感じ、
ね、そんな感じですね、はいは
い、なるほど。それを一番最初に買った、
それ一番最初に買いましたね。
中古、
中古で、はい、千葉の八街の方までわざわざ買いに行ってカーセンサー隅から隅まで。
なんでそれ
をわざわざ、うん、いや、たまたま、まあ、自分の予算と合致したのが、まあ、八街にあったんです。
運命の出会いですね。
運命の出会いですね。
そうなんですよ、
一期一会、うん、
で免許取って1年間運転しなくって、まあ、1年のブランクがあって、うんうん、まあ、ちょっと不安はあったんですけど、うんうん、まあ、マニュアル買って、マニュアルがいいなっていうのがあったんで、うんうん、で、まあ、それをどれくらいかな、2年3年ぐらい乗りましたかね。途中、まあ、8ナンバー当時は、うん、メリットがあったんで8ナン取って、うん、その後8ナンがいろいろこう、まあ、手が入ってメスが入って、うん、あんまりお得感なくなって、う
ん、8ナンバーって何でしたっけ。
8ナンバー特殊車両、
特殊車両
どうなんですか。なんであ
れって、まあ、なんかその特殊車両と言えるような改造をしてあげれば簡単に取れたんですよ。でそれを取るとどんなにでっかい車だろうが、うん、税金がすごく、まあ、安くなるんですね。車格に応じないでもう8ナンバーで税金が決まってるので、小さい車が8ナンにすると、うん、メリットあんまないんですけど、うん、このアストロみたいな、うん、6000-8000cc みたいな車が8ナン取るとすごく税金安くなる。あ、税金逃れでみんな8難取って
た。なるほどね。今厳しいんですかそれ8難は。
まあ、厳しいっていうのもあるんですけど、そんなに安くなくなっちゃったんです
ね。あ、そうなんだ、はい、値上がりしたんですね。
そうですね。
なるほど、
うん、まあ、よくは覚えてないんですけど、うん、で8難取る意味があんまりなくなっちゃったんで、うん、じゃあ5ナンバーにしたいなんて知り合いの整備士さんにお願いをしてたら、まあ、車の形状的に5は無理だよと、うん、4だよって言われて、うん、まあ、商用ナンバー
4は商用ナンバー、
ナンバー
車検が1年に1回って、うんうんうん、
でも安いんじゃん。
そう、安いんですよね。
そうですね、多少は安いですね、うん、まあ、それを、まあ、3年ぐらい乗って5万6000キロぐらいで買って10万キロまで乗ったんですよ。
おー、結構
で、ね、3年で、
はい、結構走ってる、
走りましたね。
なるほど。
もうラジエーター液がなくなるぐらいまで走ってカラカラになって、あ、やべっつって入れてって、
危ないな、そこまでほら走り続けるって
すごいっすね。
でそれでその次のはもうスドリック入れた。
違うんですよ、その間に、うん、トヨタビスタがあるんですよ。
ビスタ、
はい、これは親戚のおじさんがたまたま車乗り換えるって言って、うん、よかったらいるかってことで、うん、欲しいっていうことで、
ただ、
はい、ただで車検通して譲ってくれたんです。
マジっすか、ただで、
はい、
すごいな。
もうそれでも車的にはすごくグレードアップしたんですよ。うん、今まであのその阿 ベニールだと120キロ高速で120キロ130キロになるともうこうバラバラになりそうな感じ1600で、はい、1600cc で、うん、でまたこうマニュアルでこう、うん、シフトノブに手乗っけてると、うん、130キロぐらい超えてくると、うん、振動がすごいんですよ。ブルブルブルブル。そうするとなんかこうなんかマッサージ受けてるみたいな。こう手の甲が手のひらが熱くなるんですよ。
PA で降りても手がなんかジンジンしてる。
プルプルプルプル。
やたらこうあのブルルルル。そうなんですよ。
いやスカイラインがそうですよ。僕前
で聞いて。ああそうそうそう。
あれ結構振動きましたね。
でまあビスタになってでまあオートマでしたね。でやっぱ加速性能もトルクも上がって全席パワーウィンドウだしパワステついてるしエアコンだしみたいな
フル装備ですよ。
フル装備だ、
うん、憧れのフル装備
じゃなんかセリカと同じエンジン。
あそうなんですね。
あのすごくいい車だったんですけども、うんはい、まあそれはどれくらいかなちょっと忘れちゃいましたけどやっぱ2年ぐらい乗りましたかね、う
ん、あ結構長く乗るんですね、
う
ん、1回
そうですね、うん、でそれは結局、うん、なんか街で右直事故でちょっとおばちゃんから事故もらって
また
もらっちゃった
ちょっとオフセット衝突してしまって
オフセット衝突
あのよくテレビとかで見るような、うん、実験みたいな感じになってるとかこっちもちょっと後ろ下がる
うわ
それで結局、うん、やっぱ修理費も結構いってしまって、
はいはいはいはい、で同じビスタをもう一回買うと
まだもうやめよう
とそんな話しない時代が遡ったまで昔の話ですゴルフより前の話ですから、
うん、はいそうなんですよ、で
やめて
じゃあもうここから自分でじゃあ本当にもうちょっと自腹で好きな車買おうなんて思っていろいろこう見て回ってたんですけど、はいはいはいはい、その時にいいなと思ってたのが、うん、日産のステージア、
ステージア、
うん、2代目に、うん、こうモデルチェンジした前期型の方が欲しくて、250、のターボがあったんですよ、
うん
はい、
それを
欲しくて、うんもう買う気で日産のディーラーに行ったんですよ、
うん、
そしたら3日前にモデルチェンジをマイナーチェンジをしてしまって、うん、全車ターボなくなりました全部2.5 と 3.5 の NA になっちゃったんですよ、はい、で、まあ、個人的にちょっと、ま、ターボが好きなので、
うん、
ターボじゃないんだとなっていうのもあってどうしてもターボ車に乗りたかったので、うん、ちょっとまあ諦めて、うん、一から探してた最中で会社の同僚から、うんセドリックいらないかと
来た
来た来た、
はい、グランツーリスモアルティマを知ってるかと
知ってるか知ってるかお前は知ってるかグランツーリスモアルティマ出せるんだって
PBY32 を知ってるかと
知ってるかと、
はい、ただの Y32 じゃないんだぜとよかったら、うん、もらってくれと引き継いでくれと
これもただ、
はい、
ただ
すごいな
やった
ただでもらいまして、
うんうん
これが結構まあもともとその同僚がいじってたっていうのもあるんですけども、
うんうんうん、
そこでちょっとそのビッグセダン、うんまあ、3000ターボなんですけど、
うん、
それをちょっと引き継いでまた僕がいじって、はいはいはい、そこで初めてこうチューニングをやり始めて、うん、うわこれは面白いなと、
うん、
でまあコンピューターを変えてマインズのロムにして
マジですか、はい
でまあ、旧排気も変えて旧機はアペックスの毒キノコ型にして、はい、マフラーも127倍の砲弾的な
拳
がこ う, もう、ね、
拳がマフラーに入るぐらい
スコスコ入るようなもう政権突きガンガン入っちゃう
拳が
そうです
マスオヤマ
だよマスオヤ政権一撃がマフラーに入る
とりあえず太いマフラー
そうですねでサス変えて、うん、まあタイヤもインチアップして
すごいいじってますね
できることは全部あるみたいな、まあ、
そうですね、うん、タワーバー入れて、うん、で燃焼コントローラーも入れて
すげえな
燃焼コントローラーもこう800、1600、2400、3600って回転数ごとにこう燃焼のこうコントロール図ができる、うん、
そうカメラの ISO みたいです ね
そうそう ISO500 みたいな
ISO カチカチカチみたいな
でサブコン結構入れて、うん、リミッター解除とかもして、
うん
はい、で、まあ、あんまり言えないんですけど 車検を通した後とかは直感マグロとか高速の抜けがもう、ね、はい、ちょっと病みつきになってしまって、まあ、そんなこともちょっとあったんですけど、うん、そんな感じでだいぶ乗りまして、うん、まあ、最終的には燃焼コントローラーがなんかいかれてしまって、うんうん、燃焼がもうおかしくなっちゃってお
かしくなっちゃった
あのどんなにマイナスにしても、ええ、もうすんごく濃くなっちゃってるんですよ。
燃焼濃くなっちゃった。じゃあもうすっごいあれですね、燃費悪くなった。
悪かったですね。で、あの
アユザでしょ。ノリピー状態。
ノリピー状態。
燃費が、燃焼がノリピー状態。
でもアイドリングしてる時にちょっとこうマフラー自分のところ行って、うん、こう匂い嗅ぐともうめまいがするんですよ。
もう燃費がもう
燃費がおかしかったですね。街乗り 2.5 ぐらい
です。 2.5? 、はい、
高速乗っても5いかないんですよ。
それも F1 マシンとかそういうレベルですよね。
もっとあれですよ、 F1
だったら。あ、そっか、もっとあれですね。
もともとその127倍だと信号の出だしスカスカなんですよね。スカスカで踏み応えがないんですよ。全然加速しなくて
下がもう全然ないん
ですね。ないですね。
回ってきたらバーっていくっていう、
はい。むしろちゃんとキャタライザーつけてた、触媒つけてた方が低速のトルクは出ますね。
なるほど。
大変ですね、車いじるって。
もう行くとこまで行っちゃったんですね。
そうですね、う
ん、行っちゃったけども、その燃焼おかしくなって、
うん、おかしくなって、で最後はもう、ま、19万キロまで乗ったんですけど。
すごいな、
19万キロ。
はい、結構ガタが来て修理ももうバカにならなくて、最後はトータルで修理費だけで80万ぐらいかかってしまって、あのいっぺんにじゃないんですけどね、車検とは別に。ちょっともう維持しきらないなと。で毎年ちょっと僕あの九州まで宮崎まで車で行くんで、あのまあ1400キロぐらい片道あるんですけど、もうガス代も半端ない
ですよね。それじゃあね、
そうそうでしょうね。
でも何回かに1回こうなんかパーキング何回か通り過ぎるたびにこう
入れてれば、はい、あの5回ぐらい給油して
たけど、息だけで
高速の高いガス差で、
ね、あの ETC 割なんか考えなくても、あの片道の高速代よりガソリン代かかる。
3リッターターボでそんだけやってるやつはね、しょうがない。
廃屋ですよね。
廃屋です。うん、でもうちょっと修理費も結構かさんだんで、うん、もうちょっともう乗り換えよう、うん、この修理費を頭気にしたら他の車買えるなみたいな。
まあそうですね、
はい、
う
ん、それでじゃあ一からちょっと、まあ、車をまた選定し直した時に、はいはい、まあ、うちから一番近くのディーラーが、まあ、たまたまワーゲンだったんですよ。
へ
え、でまあ、ちょっとじゃあ試乗してみようかなっていう思ってたんですけども、うん、ちょうどその頃ちょっと家でこうあのなんつうんでしょうね、こうシャドウ、うん、イメトレでこうシャドウをやってたんです。
シャドウ、
あの
ボクシング、
空手 の, 空手の、そうですね、
シュッシュッシュッシュッっていう、
あ、空手の
シャッシャッシャじゃない、
シャッシャッシャじゃない、空手くんのシャッシャッシャじゃないです、シャッシャ
ッシャじゃな い, ゃゃゃない
あのこうパンチとか、うん、あの突きとか蹴りをこう素振りみたいな感じで、はいはいはい、うん、そしたらちょっと間合いを間違ってしまって、うん、あの椅子を思い切り蹴っちゃったんですね、うん、そしたらちょっとまあ足の指の骨が折れまして、うん、まあすぐギプスになっちゃったんですけど、まあ車は試乗にしに行く約束をしてたので、うん、まあ、そのまま試乗しに行ったんです、
うん、ギプスしてて、
はい、
まんま、
で、まあ、ダメって言われるかなと思ったんですけど、そのセールスマンがなかなか話の通じる方で、うん、どうぞと、
おお、どうぞ、
はい、ギプスでも、
はい、うん、でその時はちょっとゴルフ GTI が市場で用意できなくて、ポロ GTI があったんですね、はい、うん、ポロ GTI ってマニュアルしかないんですよ、あのギプスしたまんまちょっとクラッチを切って、
すごいですね、
はい、よく運転させてくれたなと思います、
足固まってるのにね、
はい、
結構で、
そうなんですよ、足首全然動かないんですけど、うん、あ、もうこう棒のようにこう、あ、もう踏むしかないんですよね、
太ももぐらいかな、
うん、そうですそうです、はい、
はいはい、
まあ、そんな感じで試乗したら、うん、うわこれすごいなと、うん、ただポロだとやっぱりちょっと車内狭いかなと、う
ん、
自分の、
ね、
そうですね、もうちょっと広い方がいいかなと思って、うん、で後日またゴルフの GTI を改めて試乗した時に、うん、うわこれはちょっといいなと、う
ん、来たなと、
はい、
アベニュー以来、
もしアベニュー以来
だいぶ
遡りましたね
スピーカーは本体についてないんだ ドアについてる、
うん、ちゃんとドアについて
るそこまで戻るんだっていう
スピーカーが8個もあるみたいな、
8個ある
1個しかなかったのが8個ですよ、
本当に箱ついてる、うん、ちっちゃいのが箱ついてるツイッターばっかり8個ついてる
ツイッターばっかり
古本しか出ない、うん、
それで今、うん、ゴルフ乗ってるんですけど、
ね、よくでもフォルクスワーゲンでビートルとかに行かなかったですね、
うん、そうなんですよね、ビートルもちょっといいなと思ったんですよ、あれもまあターボ仕様があるんで、ターボ
RSI でしたっけ、
そうですね、そうですね、 RS、はい、
RS か、
はい、悩んだんですけど、うん、やっぱりちょっとリアシートの使い勝手を考えて、
あ確かに狭いですもんね、
狭いですね、
結構あのアウトドアでキャンプやったり釣りやったりもするんで、うん、ちょっと荷物積みたいっていうのと、うん、あとスノボとかもやるん で僕ちょっと個人的にノーキャリア派なので、うんうん、室内にやっぱ板が詰めるのが前提だったんですよ、うん、でセドリックの時はあのトランクに普通に横にこう板が入ってたんで、うん、ノーキャリアで普通に、まあ、ベタベタの車高 で、ね、皆さんワンボックスで山登っていく中普通のセダンが1個登っていくんですけど、
それするでしょ普通に、
ね、
ゴリゴリゴリゴリって
あの朝はいいんですけど滑り終わって帰るときは雪積もってるじゃないですか、
はいはい、
でも 雪かきしながらあのタイヤとタイヤの間 この積もった雪を僕がこう除雪して
除雪車みたいな、はい、
それでリップがなくなっちゃったり
大変だ、
なのでそのビートルよりかはちょっとゴルフかな、うん、
なるほど、ね、FF ですよね。
FF なんですよ、
ね、うん、ずっと FF ですもんね、ゴルフって最初から。
そうですね、実はあのさっきちょっと話に出た R32 というグレードはあの4駆なんですよ、
うん、ああそうですね、そうなんですね、
上位グレードもっとスパルタンな走りなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、一部の工程を手作業でやってるという、はい、非常にこう職人の味を体感できるすごいいい車なんですけども、うん、はい、ワーゲンは四駆をフォーモーションという言い方をするんですけども、
フォーモーション、
はい、フォーモーション、
うん、はい、アウディだとクワトロとか、
あ
るじゃないですか、ですね、うん、ベンツだとフォーマチックでしたっけ、うん、とか、
あでも
言い方いろいろ違うんですけど、
はい、一緒なのね、
そうそうそうそう、
そうなんですよ、フォーモーション、
はい、フォーモーション、
一個勉強になりました
、ね、勉強になりましたね、
うん、皆さん覚えて帰ってくださいね、
フォーモーション、
フォーモーション、
フォーモーションですよ、はい、じゃあせーのフォーモーション、はい、そうなんですよ、フォーモーション、
四駆ですね、
そうですそうです、
ただの四駆の、
ただの四駆、4WD のことなんです
よ、深い意味ないですよね、
スバルの AWD とかです
か
ね、
AWD、そうですね、
ツインカムと DOHC の差みたいな、一緒っていう、
一緒じゃん。
まあ、ちょっと大事に乗っていきたいなと思ってるんですけども、うんうん、
はい、ということで、まあ、人に歴史ありということ で、
そうです、ね、
車の遍歴はそれぞれになんかドラマが
面白いですね、
ドラマがありますね、
ドラマあったり、
うん、でそこそこなんかこうやっぱりノーマルのまま乗っていい状態のまま変えた、うん、何やってるんですか家もんで音出さないでくださいなんかその改造して、うん、ボコボコになるまでやって、うん、でボロボロになってで次の車考えての方がやっぱドラマが、
うん、そうですね、
生まれますね、
そこに行くまでのね、なんかドラマがいろいろあるんで、
ぶつけちゃったとかね、
ぶつけちゃった、ぶつけられたとか、ね、
それもまた G エンドというドラマとして、ね、
そうですね、
ありなんじゃないかなと思いますね、
はい、
で松野さんは今ゴルフね、
はい、
これ乗り潰すんですよ、
ね、乗り潰しますね、できれば15年30万キロ行きたいな、
すごいな、
15万キロ、
30万キロ、はい、
どっちか先に到達した方、
どっちが先に、ね、どっちが自分人間と車
だったの、いや、あの30万キロが先に来るか15年が先に来るか、
ああそういうことか、
はい、
15年先まで生きてるかどうかってそういうことじゃない自分が車がどっちか、どっち
が先に来
てるか、ね、まあでももう70歳なんで、15年って言ったら
痛風とかで死んじゃうと、どっち車とどっちが先かそういうことじゃないね
そうなんですよね、はい、まあ、でもいろいろ乗ってみたいです ね、いい車いっぱいありますから、
車もどんどんいい車出てきます
から、車は男のロマンですよ、
ロマンですよね、
はい、移動手段とか、
うん、
あの道具では僕の中ではないので、
まあ、そうですね、
男のロマンですよ、本当
今日のパンチラインが
今日の
きましたよ、
来てましたよ、
はい、そのことをフォーモーションって言うん
ですけど、違う、
え
そういう一言言わなかった方がいいんじゃない
ですかね、せっかくいい話で終わった
んですね、そうですね、
いやいやいや、 なっていうことなんだ
っていうこと
でね、はい、はい、バブリープレイワンダの、ドライビングプレジャー第4回のゲストはですね、カラテクのですね、政権好きやさんは今や
フォーモーションじゃない
です
よ、乗って
ない
です
よ、
FF なんですよ
ね、はい、ゴルフ GTI で VV 言わせて、はい、マッツンさん
でした、
どうも
ありがとうございました、
ありがとうございました。